レディオ 2.4kg。
はい、というわけで始まりましたレディオ 2.4kg ですけどね、あ、ジョニーですけどね、ちょっとなんて言うんでしょうね、収録がですね10日ぶりなんですよ。この間静岡行って一人暮らし始めてとかなんとかいろいろあったんで、この10日間はですね基本的に映画とか本をに触れてないという10日間、多分人生最長記録かなと思うんですが、何もしないという、仕事帰ってくるじゃないですか、そうするとただただテレビを見るんですよね、ただただ、まあ5時に仕事が終わるんですけど、5時半ぐらいに終わるか、終わって帰ってきて6時じゃないですか。で、一人暮らし始めたわよ、まだ日常雑貨というか日用品がないのでそれを買い出してなんなりってやってると6時半ぐらいになるんですよね。僕のちょうどこう自宅というか一人暮らしのアパートなんですけどね、一人暮らしっていうのがの間にちょっとこうホームセンターみたいになりますので、そこでちょっと、その日の夜の弁当を買いつつですね、自炊はしないんですよね。これやっぱ男のね一人暮らしとしてやっぱ自炊しちゃいけないっていうのがやっぱルールかなと思ってますんで、そういうのはコンビニ飯で済ませるというところがありますんでね、でそれでまあ買ってきたりなんなりするということをやってるとぐったりなんですよ、帰ってきて。で次の日は朝7時ぐらいに起きなきゃいけないので、家帰って14時間ぐらいありますね、まあ11時に寝るとしても。そ、今までだったら何かやってますよ、映画見たり本読んだり全くしないんですよね。本だって持ち込んでるんですよ、こっちから借りてきた本をね、静岡まで持ってってんです、わざわざ。それを一ページもめくらない10日間ですよ。でテレビをただひたすらバラエティを見るっていうのは久々にやりました。こういうただただ何もせずに相棒を見たりとかですね、ドクター X とかもこれ初めて見ました。ああそっか、ダイモンさん死んじゃうんだと思ったら生き返ってね、生き返ったのびっくりしましたけど、ではこういうドラマかと思って、陣内さんが白髪で出てましたけどね、西田敏行さんがなんか5000万の金踏んだぐられてました。で見て、ああこういうドラマかと、ブラックジャックみたいな話なのかってちょっと納得したりしたんですけどね、キューバ行ってというところで、ああなるほどと思ってた次第なんですけどね。いやーこんなにぐったりするとは。で今はちょっと私の仕事は、ま、そこから日勤が終わってちょっと時間が伸びて、今度ですね基本的に夜の8時50分まで仕事になるんですよ。朝の8時半から、夜の8時50分までやるんですけど、そうするともう帰ってきてなんだかんだ9時半じゃないですか。で次の日また7時ぐらいに起きなきゃいけないわけですよね。ますます何もしないという、なんかなんて言うんでしょう、自分はそんね割とこうメディアと言いますか表現みたいなもの好きなつもりでいましたけど、あやっぱ俺は常日頃愛情がないなというふうに思ったんですよね。何かの表現、映画好きとか本って、別に俺は大したことないと思ってたんですけど、なくてもなんとかなっちゃうっていうんで、あやっぱ俺って実につまんない人間だったんだなと思うと、なんかちょっと寂しくなりますよね。だって好きな人だったらその2時間、家帰ってきて9時半だじゃ寝るまで11時半だ2時間あって何かしらやるでしょ、書いたり読んだり見たりしないんだよね。これをただひたすら駅メモやってるって感じですからね、つまんないね本当ね。家でもできますね。僕が住んでる駅、静岡の駅に変わったじゃないですか。そこ頑張って、そこの1位取ろうと思ってるんですけど、ダメね。東海道線沿いは。やってる人が多いから、つまり関西から東京に来る人たちがそこずっとやってるわけでしょ。九州からの人とかが。うちの本宮の前より人数が多くて、すごいライバルが多くて、もう萎えてるもんね。勝てねえと思って、そこでも萎えてて。俺の年末、クソ寂しいっすよ、皆さん。好きな女の子いるじゃないですか、メールするじゃないですか、空いてないって来るじゃないですかね。で今週末ね、今日ちょっと帰ってきてるんですが、23日ですね、あ皆さんメリークリスマスね、帰ってきてるじゃないですか、帰ってきてどうですティファちゃん、年末っていうか23日ちょっとお茶とかしたりしませんなんて言うじゃないですか。さすがにちょっとデートなんですよね、こんなはっきり言われることあります？ 泣きますよね。で、小田和正聞きますよね。そう、So Long My Love っていう曲があるんですけど、あの、小田さんの歌詞って基本的に一緒だって話は2016年から2017年にかけてよく言ってますが、ね、好きな人がいた、別れた、ああ、会えない会えないってまたずっと言ってるんですよ。数俺のために言ってくれてるねってそこまた再認識するわけですよね。それ聞いてずっと通勤の間中もずっと失恋モードでいるわけ。いいことなんもね。っていうか、2017年にいいこと何にもなかったってことを振り返るんですよね。もう嘘つきっぱなしの1年でしたね。あの、基本的には。でさ、この間ね、まあ、先々週の10日からでしたかね。10日からか、1人暮らしが始まったんですけども。で、12月の8日から、あれだったんですよ、アパートにも入居ってことで、もうそこからゆっくりしてくださいって話だったんですが、私ね、その週末こっちに帰ってきたんですよ。あの、一番最初の週末を。で、だからこっちにね、9日10日っていたんですよ。こっちにまず8日からもう11日から始まるんだけど、仕事はもう9日10日ってこっち帰ってきちゃってさ、すぐパッと。で、あの、そしたらまずね、9日忘年会があったんです、事務所の。あの、やって事務所所属なんでね。で、そこでもガチャンガチャン盛り上がっちゃうね。で、今度マネージャーさんにさ、いや、今度静岡行くんですよ、なんて言ったら、ね、バカ野郎、何しに行くんだって、いう仕事しに行くんじゃないですか、って言ったら、どうするんだ、仕事って話になるわよ。こっちで芸能系をって。いや、ちょっと待ってくださいよって言いたかったの、マネージャーさんに。マネージャーさんね、俺がね、バイトしないでフラフラしてるって言ったら、なんかやれって言って、いざ仕事始めたら、そっち行くなって、あんたどういうことだよって言いたくなったけどね。働くか働かないか、どっちかしかないんじゃないって思ってるから、稼ぐって言ったら今度また怒られて、こっちどうするんだって言って、もうそれでもうめんどくさいことになるわけ。これ、萩本欽一さんが言ったんですよね。奥さんが家にいてくれって言ったんだって。そしたら、いや、家にいていいけど、俺仕事しないよって言ったんだって。で、仕事するんだったら外出て家に帰ってこない。俺どっちかしかできねえからって言ったらしいんですよ。これはね、正論だと思うんですよ。芸能活動いいけど、その代わり仕事はしなくなっちゃうんですよ。またフリーターというかニートに戻るんですよね。そういうことしか、双子座なんだ、これしょうがないんだ。で、でもそれでもガチャンガチャン盛り上がってさ、もう帰ってくるわけ。すごかった、もう本当に。みんなのこの1年の仕事ってのを見るわけよ。そしたらみんな CM 出てなんだとかって、ちゃんと顔映ってるやつなのにさ、俺のやつだけ見てもさ、俺顔映ってないやつだからさ、ね、ジョニーを探せって動画にこうテロップ書いてあって、なんか来年はもっとちゃんとした仕事するようにしようと思いつつ、いやでもな、静岡行っちゃうしななんて思いつつね。で、次の日がさ、あの、忘年会だったんですよ、また。あの、90って忘年会だった。リア充だろで、やって。そしたら今度は私の忘年会。で、人気ないですから最近、人付き合いが悪いので、あの、例年ね、だいたい忘年会って20数人来て、やーってやってたのが、今年何人だと思います、来たのが。8人ですよ。で、大ちゃん夫妻とやったんで、僕入れて10人ぐらいか。10人ぐらいで、ひっそりと、まるでどこかの葬式かと思いました。いや、そんなことないんだけどね。いや、10人で少ないって言ってるってのは相当やっぱ基準が高いですね。これやっぱどう考えたって。3人でやったって忘年会って言い張ってる人いますからね。で、それで、いやーと思いつつ。でもまあいいんですよ。こう気心知れたメンバーで集まってるって感じで、まあ悪くなかったですけどね。で、やっててさ、そこにさ、あのね、名前や、これ、うーちゃんもご存知のね、あの、静岡前面いるでしょ、僕の。遠藤くんの某友人がいるんですよね。名前ないでしょうかな。で、その彼が作った曲、デザートローズって曲あるから、じゃあちょっとね、デザートローズくんっていう名前にしてみますけど、長いですね。あの、砂の花っていうね、砂のバラ、バラの砂、まあ、どっちでもいいですけど、その砂くんってしときましょう、今ね。デザートくん、デザートくんにしましょう、しましょうね。デザートくんが来たんですよ。遠藤くん友達の。で、そしたらさ、いや、忘年会であったね、2年前の。それで来てくれて、わざわざ静岡から来てくれるんだ。嬉しくなっちゃうじゃない？で、そしたらさ、来てたらさ、まず大ちゃんがいじるんですよ、その彼のことを。なんか、アベンジャーズで毒ガス作って最後殺される人じゃないよねって言うんですよ、その彼に対して。ね。その彼、メガネ、ちょっと髪が長いんで、ちょっと小柄で。そういういじりがするわけ。そうするとさ、もう喜んじゃうもん、俺がやっぱり。 やっぱ人に失礼だなと思ってね、うん、わかると思っていじっちゃう、そういう人すぐわかるって言って、なんか毒ガス作って最後なんかヒーローに殺されてそうな顔してるってこう言うわけよ。わざわざ静岡から来てさ、殺されそうな顔してるなんて普通言います？そんなこと言う必要ないじゃない。で俺も調子乗っちゃってさ、なんか不幸が似合うからずっと不幸でいてほしいって言って笑うんだよみんなでね。これね、手のいいいじめですよ本当に。これね、あの中学校で行ったら学校次の日来なくなったって文句言えない、俺が怒られたってしょうがないんだけど、それで笑うわけ、なんか8人ぐらいでそこから指さして、なんか俺ね、それは罰当たりで好きな女からメール来なくてもこれしょうがねえわ。だってさ、毒ガス作ってそうとかね、遠藤君に対してもなんか新興宗教の教祖みたいって言って、でその二人指さしてさ、大ちゃんとさ、なんか作る人、巻く人って感じとかさ、なんかひどいね、冗談が。でもさ、いや、うーちゃんとも常々言ってるんですけども、こういうことじゃないと笑えないんですよ、もうほんと俺ら。なんか、人が言って、うわーっていう顔することじゃないと笑えなくなっちゃってね。いやー、ちょっとダメだなと思って、その辺。もうちょっと品のいいジョーク言わねえとと思ってさ。でもしょうがないね。もうそうやって来ちゃってるから。で、そういうでさ、キャッキャッキャッキャ盛り上がって帰ってくるんじゃない？でもさ、今さ、遠藤くんとじゃあ静岡一緒に帰ろうぜって言って、またそこで調子いいこと言うんだよ。調子に乗ったこと。遠藤くんね、静岡送ったよっていうの。俺の家まで、新しい住まいまでって言っても、遠藤くん東部なんですよ。だから、熱海とかに近いとこ住んでる。で、私、そっからさらに1時間ぐらい入った、こう、中部地方なんですよ。八重洲とかあの辺なの、俺住んでるのは。で、遠藤くんの家からもね、だいたい70キロぐらいあるっていう、結構離れたとこなんですよ。静岡と横に長いから。それにもかかわらずさ、遅れ遅れってダダこねるんだよな、俺が。いいじゃないかと、車一旦ね、取りに行って、俺駅で待ってるから送ってくれってさ、1時間ぐらい説得してもね、いや、ちょっときついきついって言うんだよ。いや、きついってだってさーとかって言うんだけど、途中でだからあれだもんね。これが不思議な問題、距離感って。静岡で遠藤くん熱海の方じゃないですか。で、俺さらにそっからもっと西の方に行くわけなんですよね。そうすると、なんか、遠藤くんが今まで熱海から来てって遠いねって言ってたのに、今全然近いじゃんって感覚に変わっちゃうね、これが。小田原のちょっと先なんだよ、遠藤くんって感覚で言えばさ。なんだ別にね、俺だってこのわざわざ今日だってこの収録の後ちょっとインシストのライブ行くんですけど、まあ家泊まってますから実家帰ってきてるんで、まあ大したことないって大したことないんですけど、でも遠藤くんさらに遠いとこから来てるんですよ。渋谷までって言って今一人暮らししてる家からだと多分ね、160キロぐらい離れてるとこから行くわけなんですよね。そうするとさ、もし一旦今実家帰ってきちゃってんであれなんですけど、もし実家帰らないで、じゃ家から渋谷行きますって言ったらね、多分4時間半ぐらいかかると思う、きっと。ああ、そうですね。小田原までがあれですよ。しかも駅がないんだから、俺今住んでるとこ、最寄りの駅まで2時間だからね、歩いてです。歩いて2時間よ。うん、バスで静岡まで出ちゃう。ジャストラインっていうさ、静岡まで1000円かかって出て、そっから2300円だかけて富士山まで帰ってくるんですよ。遠いですよこれ。でも新幹線使ってもあんま距離変わんないんだよね。確かにちょうどいい新幹線、そうないんだよ。これが富士山まで新幹線積んだったらいいんだけど、新幹線使っても多分ね、1時間ぐらいしか変わんないんですよ。で、2000円上乗せ、3000円ぐらい上乗せするか、新幹線代ね。してもあれなんで、3000円と1時間取ってもなんか割り合わない感じするじゃないですか。どうしてもその日帰んなきゃいけないって言うんだったらあれだけど、そうなんですよね。で、一人暮らし始まったじゃないですか。泣いてんですよ、初日。で、被害に遭ったの、うーちゃんですよ。電話、泣いた電話かけられたの、うーちゃんってね、うーちゃんって言ったらさ、何があったんだよって言うじゃない、うーちゃんも。寂しいって笑われましたよ、うーちゃんに皆さんね。なんで3ヶ月だろ、すぐ終わっちまうよ、瞬きだよ、一瞬だよって言ってね。 すぐ慣れちゃうんだったらって言うわけ。いやでね、私の友達だってね、地方から来てね、大体1ヶ月ぐらいは寂しい寂しいって言ってましたよとこういう話聞くわけ。でもう帰りたいとかって言うんだよね。で、もう泣いちゃって、大ちゃんにもクミヤンにも電話してさ、帰りたい、もう嫌だって言って、もうそれから早2週間ね、なんとかホームシックは解放されましたけども、いやー、でもみんなに会いたいね、やっぱなんか違うんだ。いや、失礼な奴がいてね、前に友達で、いや実は言って静岡に働きに出稼ぎに行くかもしれないんだという話をしたらね、出稼ぎって違うらしいんですけど、使い方が田舎の人が都会に行くってことで出稼ぎというので、都会の人が田舎に行くのは出稼ぎとは言わないらしいんですけど、まあ出稼ぎ行くんだって言ったら、いや人生はお金が大事だから金稼いできた方がいいよっていうふうに言うわけ。俺頭きたの、それ言われた時。で、そんでさ、俺がさ、いやでも寂しいじゃないの、そうそう頻繁に会えなくて。いや今だって数ヶ月に一回じゃない、会うのっていうわけ。そういう問題じゃないんだよね。そういう問題じゃないのね。一ヶ月に一回しか会えません、でも静岡ですっていうのと、一ヶ月に一回しか会えません、でも藤沢ですって意味合いが全然違うから、これね。もっと言えば、三ヶ月に一回藤沢に住んでて会えますっていうのと、一ヶ月に一回静岡行って会えますっていうの、全然違うんだ、これが。この季節労働者の気持ちを分かってない、本当に。ね。こういうとこ、だって繊細な感情ってのはそういうとこに宿るわけ。だから、俺に繊細なふりしてるけど実は言うと肝心なとこが繊細じゃないって文句言われるんですよ、彼は俺に対して。ねねとかって言って悪口言うだろう、このラジオも。今その彼聞いたらね、俺のことだって一発でわかるやつ。うん、ちなみに声が低い、あんなことないね、それは違う人だ。うん、いやだ、そうですよ、寂しいんだけど、でもまあ3ヶ月でね、で早速まあその交代勤務で変わるんですよね。だから明日からまた夜勤なんですけど、これ4日ごと変わってくってね、まるでちょっと看護婦さんみたいな生活スタイルかなと思うんですけども、でも早速ですね、私の同期がね、全部で10人ぐらいいたかな、結構多いんですけど、メンバーとして。そのうち2人は女子で、ちょっと僕たちとはちょっと違う仕事するんですけど、このうちの一人がもう早速脱落しまして、一人もう辞めちゃってますね。何人残るかでしょうね。でその彼が一緒に作業してたんですけど、3人ぐらいで部署がそれぞれ分かれ、男子はちょっとそれぞれまたさらに分かれて、で僕は3人ぐらい一緒に、別の部署に入ることになったんですけど、まあ、仲良くやってるんですよ、この8人で。お昼ご飯もみんなで一緒に食べてワッキャワッキャやってるんですけど、でその3人ね、僕の入れてるグループ3人いるんですがね、そのうちの2人は幼馴染なんですよ、これが。すごく仲がいいんだね。でもその2人も気がいいもんで、すごい全然一緒に3人でワイワイやってるんですけど、なんだけど、だからさ、この2人はさ、結構お互いに遠慮ないのよ、会話が。やっぱね、いやお前それ違うよとかって言うと、なんだよな、全然できねえじゃねえかって、こうもう切れ芸が入っちゃうわけ。こうで、だから3人でいるとなんかね、こう東京03とかね、なんかそういう感じの雰囲気に近いものが出てくるんですよね。でその幼馴染2人は喧嘩するわけよ、仕事中でもね。でそうするとちょっと細かい作業があったりするとさ、まあ、A 君と B 君行ったとすると、こう、A 君ができねえってもう、こう、切れちゃうわけ。そうすると、B 君もなだめりゃいいのにさ、お前不器用だもんなって、こう、さらに煽っちゃうわけよ、そこで。で、そうすると A 君が今度 B 君に切れるわけ。できねえもん、できねえよ、こんなのよって怒っちゃうわけ。ね。私も短気な方ですけど、でもそういう風には切れないですから、自分に対して切れますから。だからこう、そうするとさ、いや、まだ入って早々だから、できなくても誰も怒らないし、ってそう思うわけ、俺も。まだ入って1日ぐらいだから、細かい作業だからこれ大丈夫だと思うしね。社員さんだってみんな優しく教えてくれるわけですよ。ね。だから、そうすると俺が A 君をなだめるわけですよ。そうすると、A、B はもう蝶々橋のやり取りしかしないから、で、できないよ、これって言うから、A 君、じゃあ、ちょっと変わりますよ、仕事、そうなの。俺のやつをちょっとやりやすいから、ちょっとやってもらって、つって言って、今、ほれ、まだ、今、こう、入っちゃってるから、ゾーンっていうか、間に入っちゃってるから、 ちょっと一段落して、また落ち着いて始めればすぐできますからって、こう、A 君をなだめるわけ、俺が。俺、この時35歳だな、と思った、やっぱり。ね。A 君32。あんま変わらないで。ね。全然変わんない。で、A 君なだめる。A 君、俺の作業は全然細かくないから、俺、昨日 A 君の作業やってっから。だから俺、ちょっと慣れてるからさ、A 君に比べたら。だから、A 君、ちょっとほら、また変わってチェンジして、ちょっと雰囲気変えましょうよ、なんつって。で、A 君の作業黙々とやるわけ。で、A 君の、俺の本当に作業はそんなに難しいもんじゃないので、A 君こうやるわけですよ。そうすると、B 君がまた煽るんだよ、A 君は。ほら、できるじゃん。だって、丹波さん昨日やっとお前もできてんだよ、お前の仕事。さっきお前が投げ出したやつ。やめてって思うじゃん、なんか。やめてじゃあ B 君、できないんだよ、だからよってまた切れちゃう、A 君、B 君に対して。と思って、じゃあ丹波さんちょっと変わってやってくださいよっていうの。変わってやってよ。A にやらせてよ、この仕事って。やらせてやってくださいよって言うから、あ、うん、じゃあ、つって言ったら、それ、まあ、なんとなく、ね。A 君もちょっとあ、まあ、外してやったら、ほら、落ち着いたらまた、冷静になればできちゃったから。で、こう、あ、よかったって話になったんだけど、またさらにそこで B 君煽ってましたね。だからもうそんなのすぐカリカリすっからな、お前って。怖いと思って。で、仕事あるあるですね。これは楽しいですね、やっぱり。でも研修の時に言われたんです。研修があったんですがね、講習があったんですけど、そこで言われたのが、いや、俺、ここの職場いいかもなと思ったのが、入って早々にね、結構、立ちの悪い社員もいて、やっぱこう、ほら、入って初めての人って、社員さんが1分でできることがどうしても1時間かかっちゃうってことだってあるじゃんっていう風に言われたわけ、その講習してくれた人に。ありますって言って。そうすると、中にはそれがなんでできねえんだってもうすぐ怒るやつがいると。社員の中には。ね。なんでできないんだと。なんで10分もかかるんだと。1分でできることをっていうやつがいるけど、そういったやつがいた場合、切れちゃえって言われたの、その社員に対して。てめえの教え方が悪いからできねえんだって言っていいからって言われたのよ。ね。お前が悪いからだ、バカ野郎って言っていいからね、全然って言われたわけ。もちろんさ、そこまでは言えないにしてもさ、結構これはね、確かに、いや、自分の心の中で思うぐらい悪くねえなと。だから、なんかあったらすぐ切れようと思ってるんですよ、俺。できないっす。嫌です。ね。それこそ A 君方式ですよね。で、なんでそう思ったかっていうと、ここで例えば、やめられるよりかいいかなと思って、そこで喧嘩した方がまだ。教えた作業が、やめちゃったら次の日からできなくなるわけじゃないですか。やってた人が少なくなっちゃう。と、あと、考えたのがさ、いや、B 君がね、いや、でも社員さんもね、俺たちに教えて大変だろうなって言ってたのよ。でもね、最近ちょっと考え方は変わりましてね、新人しかできない仕事ってのがあるんじゃねえかと。例えば、掃除やっといてくれって言われるわけですよね、新人ですから。で、それやるわけですよ。でもさ、考えようによっちゃさ、この仕事って掃除って誰かがしなきゃいけないわけですよね。社員さんが誰か。経験者。つまり他の仕事できる人が誰かその掃除しなきゃいけないわけじゃないですか。でも、俺ら掃除やっときゃさ、その社員さんたちって休憩取るなり、例えば別の仕事するなりっていうことができるなっていうふうに最近ちょっと思ってるんですよ。だから、まあ、ゆっくり行こうかと思ってるんですが、本番前にですね、もう早速愚痴ってまして、いや、うーちゃんこの仕事向いてねえから多分3ヶ月の契約だけど、多分それさえも持たないような気がするっていう話してるんですけどね。A 君と一緒じゃねえかって。A 君と一緒じゃねえか、バカ野郎って今うーちゃん言ってますけど、いや、確かにそうだなと思いつつ。そうなんですよね。まあでも、まあ、まあとりあえず、なんて言うんでしょう。まあ遊び行くつもりで、まあ、とりあえずタイムカードをせやもう仕事 70% 終わりたぐらいのつもりで言ってますね。またあれなんだ。そうすると切れちゃうんだよね。すぐ俺も A 君と大して変わんねえんだ。そしたら、最近俺の共通の友達2人いるんですかね。こっちに住んでるんですよね。藤沢に。そうすると、その友達同士で、俺が最近仕事始めたよって話をしてたらしいんだよ。そうするとまた俺それ聞いて切れちゃうのね。余計なこと言うなと、ね。どうせすぐ辞めて帰ってくんだから、あんまり盛り上げんなって怒っちゃうわけ、俺が。だってこれで辞めて帰ってくるでしょ？例えば、明日辞めるか分かんない、明後日辞めるか分かりませんね。 そして辞めて帰ってくると、なんで辞めたのってまた揉め出すんだよ、こう友人同士で。ああどうしていくんだろうねこれから。それは俺は考えるから、別に俺が死んだってお前に関係ねえ話だろ、バカ野郎ロックンロールって思ってるじゃん、やっぱ我々文学ヤクザとしてはさ。だからその辺でね、ちょっと嫌なんだ、落ち着くまであんまり言いたくないっつうのあってね、嫌なんだね、あの自分のことをネタにされて会話されるのってのはさ、わがままだよね。いやそれね、うーちゃんが今、あんちゃんしゃんざんしててバカ野郎って今言いましたけどね、いやほんとそう、ラジオそんなもんです。このラジオでね、昨日大ちゃんと久々って、まあ、1週間2回会ってますけどね、なんとか1ヶ月に今2回ぐらいこっち帰ってくるつもりでいるんですかね、大ちゃんに言われたんね、その話をしたの、今話を、俺の話であんまネタにしないでほしいんだよなって、またごやごや揉め出すからさって話したらさ、今うーちゃんと同じこと言ってた。いやお前それお前が言っちゃダメだろうって言われて、お前なんか人の悪口だけでずっと会話してるんだぞって言われて、ね、でましてやね、友人同士の間だけならいいけどラジオで喋るだろお前はって言われて、確かにと、そのあの某ね、まあいいや何でも喋っちゃうわね、人の性器をばらしたことだってあったんだと、このラジオで。でそれは確実に共通のその友達が聞いたら、あいつのことだって分かるような喋り方をしたのは俺だって話をしたんだね。だからお前に言われたくないって、こう、大ちゃんにも言われました、それは。でも、なんつうんだろう。なんつう、うーちゃんさ、でもさ、俺の場合は悪口だからいいじゃない。ほんと。ネタじゃない。なんか、人生君とかそういうことじゃないじゃん。でもさ、ネタなの？みんなも。なんか、みんなのやつって、なんか、もうちょっとこう、なんつうんだろうな。こう、いや、そのやつ、ネタにしてくれていいんだけどね。こう、ほら、その後さ、これからどうするのって人たちにネタされると嫌なんだな、俺も。だから、日曜科学してポッとね、ジョニー最近手術とか行ったんだって、あ、そうなんだ、ぐらいならいいんですよ。ね？それならいいんだけど、ジョニー、これから、人生どうしていくんだろうねみたいな、そういう話になってくると嫌なんだな。わがままだね。あのでね、ちょっとね、あのなんて言うんでしょう、私ね、この2日ずっとやりたいことあったんですよ。それなんだって言ったらね、しいたけうららの2018年が公開されたんですよ。なので今日レビューお休みして、それを喋りたいって思ったんですね。あのいいですね、年末っぽくてね。ちょっとレビューやるなりなんなりね、ちょっと、まあ、とりあえず、ちょっと一旦ここで切って、ちょっとしいたけ占いの内容を確認して、ちょっとね、あのレビュー挟みつつ、ちょっと喋るかもしれません。とりあえず、ちょっとこの辺で、ちょっと一旦切りましょう。はい。というわけでですね、こんな感じの年末差し迫る中、師走の、ティファちゃんに振られまくって寂しい、そんな一週間でございました。はい。では、続いては、レビュー 2.49 かしいたけ占いか、とりあえず、ゴー！
新しい情報、それは常に我々の身近にあるものなんです。レディオ 2.49 レディオ
2.49 はい、というわけで、時間があったらレビュー行きたいけども、とりあえず来年自分がどういう人生になっていくか気になるんで、椎茸占いちょっとやりましょう。今年の椎茸占いあったかどうか、さすがもう本当に優秀な俺の R2D2 ちゃんね。今年の椎茸占いはですね、あんまり合ってなかったような気がしますよ。あれ合ってたかな、今年なんて言われたんだっけ俺、下半期なんか9月に燃えるような勢いになるって聞いたんですよ。でも確か9月ぐらいから私バイトしてましたもんね。でもね、でもちょっと燃えてたんじゃないですか。あとすごい9月ぐらいって一番ティファちゃんと仲良かったような気がしますね。合ってたんじゃないですかね。半分ぐらい。でも今年はなんか一人になっていろいろ考える時期だみたいなこと書いてあったような気がする。だからそれはうーちゃん、でももうパーティーピーポーでね、今年も結局私インスタ結局まだツーショットね36枚ぐらい上げてないのありますよ。結局こうだよ皆さん、蓋開けてみりゃもうどっか行ったって全然もうすぐ、いや今の職場でも言われた講習でね、普段ね 講習やってんだって、社員さんが。そしてもそうするとうんともすんとも言わないって人たちいるんだってね、うなずきもしない、うんと首もかしげない。でもこの班は違うと、やっぱ丹波くんがすごいムードメーカーだってこういう風に言われちゃって、いやーどうしよう。そうするとまたうーちゃんにね、うーちゃんに言うとね、当たり前だ、もうあいつが王子に全部教えてあるんですからねっていう風なこと言うわけね。俺の R2D2 俺とうーちゃんああいうのありそうですよね。なんかうーちゃん後ろにこう戦闘機乗っけてさ、なんかヨーダのとこ行って一緒に修行するとかありそうだよね俺たちね。なさそうか。スターウォーズで見る？年末いいじゃない。でうーちゃんだって一本見てないでしょ。昔の見てんだ、456見てんだ。うん、3見てないってことはエピソード3。ちょっとこれじゃあね、うーちゃんこれ俺のおすすめの見方あるよ。もうそういう風に見た人はね、もう時系列順に見ちゃう、これ絶対ですよ。うん、もうエピソード1,2,3 ね、で 3.5,4,5,6,7 見ちゃう。うちは一緒に年末ね、やってたやってた、多分 CS かなんかでやってるでしょ今。どうせ特集ガンガン組んでやってた。あのこの間ね5やってたの、エピソード5で、その後7やったんだよこの間の。今 Hulu だと全部見れるらしいですね。いや見たらいいですよ。そうで、うーちゃん見たっつんだったら劇場所に見に行きましょうよ。今は8です。8やってね、ルーク出てきますからね。8面白いです。 1,2,3,4,5,6,7 全部で8本ありますけどね、 3.5 がありますんで。まあこれね、厳密に言うとうるさい人なんか言うとだね、いやいやジョニーやんと、クローン戦争のやつ見てないからダメだよクローンウォーズをっていう風に言う人いるんだ。そうするとエピソード2の後の2と3の間の物語っていうのがね、 CG のアニメで作られてるんですよ。うん、それも見なきゃねなんていううるせえ人いるけどね、そういうやつはうるせえわっち行けっていう風に言っちゃえばいいんでね。そう、俺のガンダムみたいなもんだね。でもさ、スターウォーズとガンダム一緒にするなよって話で、ガンダムの方がずっといいものっていうね。で、ガノタだろ、相変わらず。この間も職場で一瞬ガンダムの話になった時に、キッと顔が変わったのが怖かったな、ちょっと俺。で、そうですね。これがね、ローグワンってのは 3.5。これはレビューで喋りましたけどね、3月ぐらいに。これも面白いんだ。で、123、面白いっすよ。123、3.5、4、5、6、7ってのはね。私好きなのが、エピソード3.5、4がちょっと時系列中に見るとちょっと寂しいものありますけどね。まあ、5、6、7ってのは好きですね。だいたい好きですよ。うん。結構ね、率いいですよね。打率としては結構ね、8割ぐらい好きだもんね。スターウォーズやっぱテンション上がりますよね。これちょっとだから年末、あ、そう。一番最初、先々週、初日に、先週帰ってきた時ですね。ちょうどスターウォーズは初日だったんですね。で、金曜日の夜こっち帰ってこようって言って、5時ぐらいに終わって。で、こっちに9時ぐらいに着く感じだったんですよ。あっ！と思って、スターウォーズ見てやると思ったの、俺。レイトショーの回で見ようと思ったらもう全部埋まっちゃってんのね。やっぱ初日 IMAX2D 版でちょっと値段高いやつで見ようと思ったんですよ。見え IMAX ってもう最高級の映像体験って言って、スクリーンがむっちゃでっかくて、もうその映画への没入感が全然違うみたいな。あれいつも劇場では私基本的に IMAX ですね。あ、これがねちょっとね、なかなか微妙なところありまして、スクリーンがちょっと大きすぎちゃって嫌だっていう話もあるんですよ。あれですよ。だから、なんか、すごいこう、ワイドスクリーンみたいな感じなんだよね。なんか。で、そうすると、いや、わかんない。解像度が違うんでしょ？きっと要は、なんか、画面がもっと綺麗みたいなさ。超でっかいから、スクリーンがね。そうすると、見るんだけどね。ブレードランナーなんかも全部 3D で見ましたよね。でも、大ちゃんがよくね、全部大ちゃん基本的にもう 3D IMAX でしか映画見ないんだって。もう 3DIMAX って言って IMAX にさらに 3D になってるってのがある。あれ疲れそうでしょね。そうするとね、ブレードランナーなんかもね、それで見たんですけど、基本的にほら 2D ではさ家で見れるじゃないですか。まあだからどうせ劇場行くなら 3D でと思って見るんですけど、なんですかね、あんまりなんか大ちゃんが言うにはちょっと合ってないような気がするんだよな、映画って 3D にって。あのだからね、キャメロン、ジェームズ・キャメロンなんかは 3D やるんだったら 3D カメラで撮りたいと、その 2D 用のカメラで撮りたくないらしいんだよね。だからこだわりが強いから、あの人はこだわり強いといえば、今度ディズニーが20世紀ホークス買ったじゃないですか、21世紀ホークスか。それによってあれなんだってね、全世界の興行収入のトップ10あるじゃないですか。あの例えばスター・ウォーズだ、アバターだ、タイタニックだ、ディズニーはそのうち10本のうちの8本権利持つことになるんだってね。大帝国ですよ。スター・ウォーズも今ディズニーですからね。7兆円だか6兆円で買ったんだよね、21世紀ホークスは。それで、あの、いや、そうね、確かにね。ルーカス・フィルムってスター・ウォーズほら、作ってたルーカス・フィルム。今そうかな、そこディズニー買った時5400億円らしいからね。それをルーカスほとんど寄付したでしょ、確か。すごい。今なんか言いかけたでしょ。ね、安く感じますよね。21世紀ホックスですから、そうするとなんでしょう。昔スターウォーズね、21世紀ホックス、20世紀ホックスというふうに言いましたけど、あそこ配給してましたし。あと私の好きなヤングゼネレーションとかね、20世紀ホックス。ロレンスは、そういえばこの間さ、今の職場ですごく気の合う男の子ってのできてさ、その彼がね、本好きで映画好きだっつうの。何好きって聞いたら、カミューとか好きっつうんだよ、本。で、カミューの師匠のなんとかグルジオとかっていう人好きで、とかって言って、あとバルザックとか好きだっつうんだよ。で、そういう風に言ってて嘘つきっているじゃないですか。で、俺が知識試すためにね、いや、俺も映画好きで、アラビアのロレンス好きでね、って昔の映画好きだったの、彼が。アラビアのロレンス好きでね、って言ったら、あ、ピーター・オトゥールでしょ、俺も好き。これ、うーちゃんよ。ね。ピーター・オトゥールでしょ、なんて言われたらもう嬉しくなっちゃうね、こっちとら。俺とうーちゃんね、一応アラビアのロレンス嫌いだってやつとは話しないって決めてんですよね。そんなやつとはセンスがないから、どうやったって話したって無駄だと。バカ野郎だから、つって言って。いや、せめて俺とうーちゃんぐらい人生ナンバーワンと言わなくたって、いい映画だよねぐらい言えるやつじゃないと、話してても虚しくなるばかりというふうなこと言われて。素晴らしきかな人生ね。もう、ね。テレビでショート版やってて、また見た。うん、見た。泣いた。うん、泣ける。もう、あんなのどうすんだ、ほんと。俺友達に貸して以来帰ってきてないけどね。あの、でもいいんだ、クリスマスプレゼントとしてあげたつもりでも。そうそうそう。いや、いいね。泣ける。あんないい映画はない。あの映画嫌いだって人はね、ちょっと人格的にどうかしていると思う、俺は。そんね、あんないい話ね。皆さんね、そこのすさんでるラジオ聞いてらっしゃる皆さん、今すぐスタイル借りていこう。で、いや、借りに行かなくていい。500円で、あのね、本屋さんで売ってます。あの、名作 DVD コレクションで。あれは、あれですから、なんだっけ。権利がフリーなんですよ、あれは。なんだっけ。なんとか、なんとかって言うじゃないですか。英語の言い方あるじゃないですか。それなんで、YouTube でも多分日本語版載ってますよ、だからきっと。既得な人が載っけてくれてるはずなんで。もう死んでしまいたいという。何もそんなね、死ぬことはねえんだ。元気出して生きねえかってことですから。仕事辞めた？ね？もうこれから先どうしていいかわからない？素晴らしきかな人生見てちょうだい。で、俺の最近できた友達でね、ギャンブル狂がいましてね、その彼が言ってました。あの、200万ぐらい借金作るんだって、いつも。ギャンブルで。でもそれを1年ぐらいで返してまた200万ぐらい借金作るんだって。うん。で、一番でかく当てたの何って言ったら、やっぱりね、それは去年の有馬だっつうんだよ。ね。いくらって聞いたら1回で30万取ったんだって、それで。はぁ、で、そのか、うん、200万、まあ、1年でトータル負けるんだって。それ、一人身だから別にすぐ返せちゃうっつうの。 1ヶ月10万ずつぐらい払ってみたら、200万とは言ってない、100万ぐらいか作って、でまたギャンブルガー打ち込んで、また作ってつって言って、たくましいですよ。もう携帯止まっちゃって、もう何も どうしもできませんつってこう言うんだよ。すげえなと思って、なんか本当に麻雀放浪記の世界みたいな人たちが地でいると思って嬉しくなっちゃってね。で、あの、まあ、職場で知り合った彼なんですけどね、ぶっちゃけ言うと。そうすると、昨日ももう2時過ぎまで酒飲んでたっつうんだよ、パチンコ打った後。だからもう今日酒が残ったまま仕事来てますっていう風に言うわけ。でもね、全然そんな風な見た目に見えないの。実に真面目な北の国からみたいな見た目に見えるわけ。でも言う話がもう、いや昨日パチンコ、いや1万買っちゃいましたとかって言うんだよね。はあ、いや俺はやらないよ、俺はハマったら大変なんでやらないんですけど、すげえなーと思って。勘の使い方も派手だってね、20万ぐらい買った時あったんだって、20歳ぐらいの時に。そうするともう2日でなくなるんだって。それは20万ですよ。どういう風に使ったのって聞いたら、まずもう友達連れて飯食いに行こうって言って、5人で、男5人で焼肉食いに行くんだって。で食べ放題だっつって言っても、結局なんだかんだ会計見るともう、2、3万いって、結構5万ぐらい行ってんのか。でその後一人で今度キャバクラ行くんだって。で行って次の日もまたみんなに飯をおごるんだって。でまたキャバクラ行くんだって。だから20万 2,3 日しか持たないんだって。はあ、全然そんな風に見えない。勉強になんなぁと思って。俺以外のメンバーみんなパチンコ打つんだよね。いやーすげえなぁと思って。俺も静岡行ったら打つようになるのかな。でね、静岡で限定でね、あのコンコルドっていうパチンコ会社の CM やってるんですよ。あのコンコルド人間、略してコンコルゲン、パヤパヤっていう CM やってるんですよ。でなんかおしゃれなんですよね。なんか映像がなんかちょっとかっこいいっていうか、ちょっとシュールな感じなんですよ。色が濃いってコントラストついたよねっていうかな、綺麗なんだよ。そしたら作ってんのがソフトバンクの CM 作ってる人が作ってんだって、ずっと静岡で。でそこでさ、高橋圭っていう女優さんが出てるんですよね、その CM に。あとこれ、あのなんかこっちの CM でよく出てるさ、あのひげ生やしてメガネかけてちょっと頭ハゲてる人いるじゃん、ちょっといつもおどおどしてる人、なんか役者さん、あの沖田秀一の映画よく出てる役者さんと出てんだけど、その CM に。で静岡限定で、静岡では有名なんです、その CM が。そうすると、なお気になるなと思って、その、高橋圭さんだったの、確か女優さんが。金髪のズラかけて、メガネかけてらっしゃる。で、私、そのスタイルすごい大好きなんで、エッチだなと思って見たら、その人がテラスにてって映画出てるんですよ。で、これを、そのソフトバンクの人が撮ってるっつうのね。なんか誰かの、その人が書いた戯曲を自分で映画化したのかな。で、それにあれ出てるんですよ。あの、ファブリーズの奥さん、私好きな。なんだっけ、平岩神。合ってます？あの人好きなんだよね。で大ちゃんに言ったら、本当にしょうがないな、ね、ティファちゃんみたいな顔してるじゃないかって言って、そうなんだよねって話してね。ちなみにティファちゃんの写真、私職場で見せてもらってるんだけど、みんな可愛いって言ってます、ね、あのもちろんね、あの2人で撮った写真しか見せてませんよ。これ俺好きな子なの、どうって言ったら、何人かほらインスタでね、可愛い子と写真撮ってるじゃないですか。その写真何か見せても、いやティファちゃんが一番可愛いと思うんですねって言った男もいましたよ、職場で。嬉しいって、もう両手手つないでやーっつって言って、もう握手熱い。でそしたらそのテラスにてっつうのはさ、なんか舞台なもんで、それを映画化してるんで、なんか要はワンシチュエーションのなんかコメディみたいなやつなんですよ。そしたら平岩神がね、こうなんか二の腕出してる女の人出てくるの、パーティーなんだって、パーティーを描いてるやつみたいで、そしたらあの奥さんの二の腕が素敵ねとかって言って、なんかその男がみんないいですねいいですねって言ってて、なんか人間関係ごちゃごちゃしていくみたいな話なんだって。で大ちゃんに見ようぜって言ったの、俺ツタヤで借りてきて。そしたらさ、絶対やだって言ったの大ちゃんが。絶対お前が好きなのはわかると、もうお前のが詰まってる映画だと、役者志望だったお前が、役者好きが絶対いいっていう映画だと、俺はこれが嫌いなんだ、見なくても絶対悪口言うのは自分で予想つくって言われちゃってさ。でもね、静岡行って結局こっちではもしかしたらスルーするかもしれなかったものが、 ある意味それサブカルネタのね、なんかそういうものが静岡経由して結局自分の好きなテリトリーに戻ってくるってのは面白いなと思ってさ。だから結構バカにできませんよ。あの鈴木沙和さんですか、あの人が出てるうなぎパイの CM とか静岡限定でやってるんですけどね。今地方 CM ってのもあれですね、なんかパッと見なんかこっちでやってる CM とあんまり変わんないですね。昔地方 CM って言うとほら紙芝居みたいな絵だけのさ、写真だけの CM ってあったじゃない、地方 CM って。今そういうのないんだよさすがに。あーやっぱ静岡進歩してるなーなんて思った次第ですけどもね。まあまあそれいいんですけどね。で、あそうだ、しいたけ占いやるっつうんだ。喋るなーほんとなー、うーちゃんなーこれなー、死んじゃうんじゃないかな喋りすぎて。でいきますか。2018年ね、双子座、私一応天下の双子座なんですよ。12星座あるうちで人間の星座って2つしかございませんからね。双子座と乙女座ね。昔乙女座の女の子好きになってね、こっぴどく振られたことがありました。あんたの子なんか大嫌いよって言われて、あのフラフラしてる人なんか私大嫌いだからね。そこまで言われちゃったらもうどうしようもない。でもまあその彼女とは未だに友達関係続いてるんですよ。いい友人関係ではありますけどね。いつもその彼女のふくらはぎばっか見て話してますけども。でそうするとその彼女が言ってました、ティファちゃんの話でまた戻りますけどね、ティファちゃんなんか言語道断だってよ、言語道断ね、言語道断。なぜならジョニーのこと振ったんでしょって言われた、その子にね、そう乙女座ちゃんに、乙女ちゃんに。でそうよって言って、それでもその女あんたと会うって言うんでしょって言って、そうって言って、月に1回ぐらい会うんだよねって言ったら、とんでもねえバカ女だって言ってました、そのティワちゃんのこと。振ったんだったらもう完膚なきまでに振ってやんなきゃ、ずっとジョニーがその女の子追っかけちゃうことになると、そうするとジョニーにがもったいないっていう発想するんだって。つまりほらもう自分に可能性ないくせして追っかけさせてるっていうんだよ、そのティワちゃんがね。だからその振り方のマナーがなってないってすんごい怒ってました。さすがだな乙女ちゃんよって言って、だから振るときは絶対あなたのことなんか嫌いですっていうぐらいまで振ってやんなきゃダメなんだって言ってました。いい友達なんて絶対ダメだっていうふうに言ってましたね。その相手がかわいそうだっていうふうに言ってましたよ。自分ずっと好きで可能性があったら追っかけちゃうのはわかるからつって言って、それは絶対にダメだって言ってました。振る方のマナーだっていうふうに、恋愛のマナーだとさえ言ってましたね。いやーなるほど、大人は違うぜ、うーちゃん。やっぱ、今、うーちゃんもしみじみ言ってます。いや、やっぱ大人は違うぜ、こいつはよ。って、やっぱね。やっぱそうしないと、シティハンターみたいにはなれねえんだっていう風に言ってますけど、シティハンターだったらまたちょっと違うんでしょうね、でもこれね、きっとね。多分、何も言わずに別れていくんじゃないですか。ちょっとこう、バーかなんかで、バーボンなんか飲みつつさ、ね。なんか、やるんでしょ？そういうの。早くそういうのやりてえ！あ、じゃあ、何でしたっけ、しいたけ占いです。そう、しいたけ占い、2018年、これね、一応ね、私はそのコツさんとウーちゃんのも調べたいんですがね、2人はすごい占い恐怖症っていうかね、影響されてその赤いソファー買ったりする可能性があるからやめろって話は聞いてますんで、ちょっとね、嫌なんだよ、もう細木和子になんて言われたらもう本当に毎日神に祈ったらどうすんのっていう話あるかもわかんないからやめときますがね、いけますよ。あれこの間来た、ね、コンコルド人間飽きた。双子座の皆さん、いつも年末になると聞かれることがあります。年末のラッキーな星座を教えてという質問です。それに対して申し訳ないんですが、いつもうまく答えられないのです。例えば自分にとってへこむことが起きたらラッキーではないのかっていうと、全然そんなことないのです。へこむって新しい自分になるなど。やだな、そんないちいちオーバーなこと言われたくねえんだよね。そういう変化を自ら残そうとしていると、まあまあまあそういうことがあるということで、温かい気持ちで読んでくれということは書いてあります。で2018年上半期双子座は静かなクライマックスが訪れるだって。なんだよ、いちいちオーバーだな。自分の周りをすべて見直す。やだよな。2018年上半期のあなたのオーラは、空色を表す水色が出ています。双子座から水色というカラーが強く出ているときは、飽きた！次行こう！なのです。 あなたのすごく不思議なところは、面倒を見る人は選ぶけど、かっこね、すごく面倒見がいいところと個人行動的な性格という両極端な性質を持っていること。面倒を見る人は選ぶと、つまりだからこう、まあ、うーちゃんの面倒は見るけども、例えば遠藤くんの面倒を見ねえとか、面倒を見るって言ったらうーちゃんどうしたいと、
いやちょっと小指に単身ぶつけたんすよ、単身に小指ぶつけたんすよと、
いや絆創膏買ってきてやるっていうことを言うわけだ。だけど個人的な、うん、いやあるでしょうね、この両極端のとこっていうのは。自分でもそう思いますね。チームとかって強く言われていいと思う時もあれば、嫌だっていうふうに思う時もあるもんね、うん、で、あなたは海外しく人の世話をしたり面倒を見るな、そしてこれは仕事でもそうなのですが、あなたが人や物事と深く関わる理由って面白いからなのです。でもその面白いからという理由を超えて、義務として世話をしなければいけなくなったり、やりたいことよりもやらなければいけないことが増えたりしていくと、途端にあなたの生命力が弱くなっていきます。今うーちゃんがね言ってます、皆さん、
みんなのことじゃないですか、これ私のことって言われたってそうだぜっていうふうに思うぜっていうふうに言ってますよ
ね。この上半期あなたは少しだけ感じが悪くなります。
いやすでにもうね感じ悪いんですから、だって外面ばっか良くてね、裏でもう誰々に似てるとかってすぐあだ名つけちゃうんだもん。で坊ちゃんっていうふうにあだ名ついてますよ
ってね。まあいいからね、猫聞きなさいよね。少しだけ感じが悪くなります。みんなの要望に応えたくなくなるからです。特にあの人に任せておけば大丈夫と思われているめんどくさいことを押し付けられる係から強烈に脱却をしていきます。つまりこれあれですね、年末私こう忘年会の幹事やることになったじゃないですか。で12来週あるんですけど、それのもう連絡しろっていう風に言われたわけ、店の。でそこでさ、やだよって言いやいじゃん、突っぱねりゃ言わないんだよそれを。ああ分かりました。元は言ったでしょ先週のラジオで、元は俺が言い出しっぺじゃないのになぜか俺は幹事やることになってると。でしかも日程全部調整して、ああって言って、じゃあ時間もこれでいいね、1時にするよって言ったの、もう独断で決めてくっちゃう感じで、じゃあこれでって言ったら、ごめん子供の時間、子供が9くんだよね、何人か子供の時間あるから12時に前倒ししてくんないってくるわけ。ああつく連絡するのあれだもんなって思って、さっき電話しましたけどね。そういうこと、これはめんどくさいと思ったのよ。日程じゃあこれでいいですね、じゃあ行きましょう、じゃあ30日ねって言ったら、え30日に決まったのってこと、また連絡になるわけ。でそれがさ、前日に今度友達3人と飯食おうぜって言ってると5分で決まったんだよ。これが A 君 B 君って言って、で A 君に A 君と連絡しててさ、じゃあもう恋煩いで辛いんだよなって言って、でその A 君っていうのは昔ティワちゃんすごく好きだった時に、今でも好きなんですけど、もう死んだことにしようっていう誓いを立てたんですよ2人で。で A 君もなかなかちょっとうまく好きな人いたんだけど、うまくいかないことがあって、そしたら死んだことにしたっていう風に言ったんですよね。急に連絡が来なくなったと。で俺の中で死んだことにして殺したっつうのね、俺の中で殺したって別に首かけてどうこうとか、まあいい人に死んだんだ、で死んだことにしたんだよって言って、いい A 君それ、俺もそれもらったって言ったの。ティファちゃん俺の中でも殺したことにすると、もういないんだこんな人、そうそういないんだよジョニー、そんな人はもうこの世に存在しないの、過去と体験としてはあるけどもう会えないんだから、なぜなら死んだんだからって A 君に言って、これはいいやって言ったんだけど、それから4年ね、何度でも生き返るんですよ。ゾンビ化って言ってますけどね、これ恋愛ので、1回死んだ人って2回も3回も生き返るんですよね。で A 君にもう1回生き返ったら何度でも生き返るよって言われたんですけど、確かにそうなんだ。からティワちゃんちょっと貞子みたいなとこありますね、ちょっとね、うん、でいう話を A 君にしてて、恋煩いどうしようって言ったら、 A 君がいや頑張んなさいよと、ね、いいじゃないのって、ずっと追いかけ続けろっていうふうに言われたの。これね、最近スパルタで、あとこの間も言われたのはね、俺の友達で一緒にまあネタやろうぜなんて言ってる前面がいるんですがね、最近できた友達 でその彼にもね、その好きで好きでって言ったら、いやジョニーね、そこまで好きなら、でティバちゃんに彼氏いて、もしかしたらそろそろ結婚なんてこともあるかもしんねえんだなっていうことを愚痴ったわけ。そしたらその彼がジョニーね、そんなに好きなんであれば結婚したってジョニーは諦めるべきじゃないの、もう徹底してもう落とすまで追っかけるべきだと思うっていうふうに言うわけ。
俺その時思ったね、やっぱりこれやっぱねモラリストじゃないんだ、その彼も、その彼も女とうまいことやってちょっと一発やっちゃったりしてるわけ。そういうこと聞いて、いやー俺この女とやったんだって指さしてその女の写真見せるんだよ。俺こういうやつじゃないと付き合えないんだね。でうーちゃんもねそれ見たら、いやいい話だぜって多分言うと思うんだよ絶対。 こうでなくちゃってね、やっぱよそんぐらい行かなきゃよ、結婚してようがなんだろうがね、そんな国の紙一枚の規定ですから、で法律上の問題あるでしょ。でも200万払ってよその女取れるんだからいいじゃねえか、別にそれはそれでよってやっぱ言うわけよ。そういうやつね、いやいやいや、そういう風に言うときある。今ほら皆さんね言わねえよって言ってるけど、これラジオ向きの発言であってね、たまにねやっぱうーちゃんだってビールの1杯や2杯飲めばね、こういう風に破天荒になるときあるわけ。破天荒 HTK って言ってますけどね、あこれ人のパクリですけどそういう時に大いにやっちゃろうじゃねえかって言ってね。だから私なんかこの間藤吉久美子が泣いて謝ったの全然理由がわからない。本当にいいじゃないかと、別にそんなセックスの一つや二つ、田川陽介は泣きたいよ、でも世間が泣くことじゃないっていう。まあまあこれ今年のテーマでしたけど、なんだっけ、あそうだ、椎茸占いですね。時間がないんだこれが。まあいいや、ちょっと延長戦で、でここまで来たら気になるから、双子座の皆さんも気になってるでしょ。でめんどくさいから脱却していく。そのために周りにいる人を育てたり、もっと考えて自分でやってなど他人に求めるパフォーマンスも強くなるんですが、全部一人でパンクする前にもう一度いろんな関係性であったりワクワクできるかであったりを見直す時期に来ています。空白感が広がるってこう来て、2018年上半期の双子座を見てまずあったものは空白感が起きていることでした。ここではまずあなたの独特の性質について説明をしたいのです。双子座はイメージとして明るいよく言われます、いつもポジティブ、言われる言われるね、起点が効く、適当、いいねこれね、などの面があります。そして毒舌の、毒やすごく暗い部分も持っていますこれさ、うーちゃんいつも言われるよね、いつも言ってるでしょこのラジオでも、もう王子捕まえて実は暗いでしょっていう話もそばで聞いててもうるせえって思うようになってきましたねってやつね。でろだろっつって言って、みんなそういうとこあんのにねって言って、で、で持ってます。だけど外見や雰囲気のイメージとしてはどこか憎めない人という印象が強いです。でもここが面白いところなんですが、あなたがどこか憎めない人と思われる理由はあなたが周囲に合わせているからでもあるのです。あ、空気読んでんだ実は言うと。俺はこれ前うーちゃんに言われたね、いや俺空気読めないから困るって言ったら、何言ってんねん、あんた読んでんじゃねえかさんざんよ、もう大したもんだぜ。これね、前に言ったでしょ、うーちゃんだから嬉しかったの俺はこれ言われた時にね。それはコンビ組んでいろんなとこ行きましたね、大阪行った、カナダ行った、中国行った、あ俺がじゃねえかね、でパンダも見たね、で香港も行った、一緒にジャッキーチェンの看板見たということをやった、相棒から言われたから嬉しかったんですよ。だからあれでしょうね、やっぱ 俺が誰か敵に捕まった時にそっとライトセーバーを頭からピュンと出してくれるのはうーちゃんしかいないというね。なんていうでしょう、まあ、2人の関係性って言えばこうドラえもんとのび太的なとこがあるでしょうね、やっぱ。で外面いいから俺とうーちゃんは外行くとバーッとね、まあ場を盛り上げるわけ、くやだあだこうだってね、あんたいつもオーバーオール着てさって来てねえじゃねえかってやつね。なんだけどもこれがね、やっぱ帰りの電車だとお互い何にも喋んなかったりするんだね。まるでそのダウンタウンのようで、うーん嬉しいな。でこれ一人ね暮らし始まって一番へこんでる時に出てくれたのうーちゃんだったでしょ。一番困ってくる時に出てくれるから、必ず普段電話しても出てくんないんだけど、今日よーって思うときに、おーなんだよってこう出るわけよ。ね。何があったんだよってこう。その時もあれだよ、うーちゃんこう言ったんだよ。あー出てみたよ。これよ、これ。これが師匠感なんだよ、やっぱり。うまいんだ。年末だからちょっとうーちゃんのことよいしょしておくって感じになってますけど。一応ね、俺とうーちゃんザ・ベスト10いつかやるっていう夢あるから。で、合わせてるからでもあって、双子座は知恵者だって。ね。だから周囲との間に余計なトラブルを起こさないように、この人にはこう言っとくと喜ぶな、なんだと、そういうものを見抜いて、ね。
喜ぶように演じている場面も結構あったりするんです。俺結構さ、もう本当にこんな優勝するかっていうぐらいおべっか平気で言えるね、確かに。いやー、こんな早く仕事はできませんよ、僕は到底とかさ、これ周り聞いたらごま吸ってんなってこと普通に言えちゃうもん。で、言われた方も気持ちいい。で、それ感じた俺も気持ちいい。だからこれ言わないっていう選択肢が取らないっていう理由がわからないの、俺は。これは向こうだって言われて悪い気しないじゃない。なぜなら俺本気でそう思ってるから。それはさ、で、まあ、計算もあるんでしょうけどね、どっかね。で、それで新たに起きてる空白、それは喜ばれる必要とされてるために演じてきた自分のキャラクターに飽き始めているから。あー、つまり丹波雄太じゃなくてジョニーにそろそろ飽きてるんだって俺。ですから人によっては2017年が終わり2018年に入っていく段階で、多分私は一周したのかもな、ここで求められてる役割も決まってきたし、それに対して日々応えていくことができる。でもその繰り返しの延長に私の充実感や刺激が出てくるかどうかは疑問になってきた。今までの私のイメージでやっていくことには飽きたな、という感覚を覚えている人もいると思うんです。いや、これ何、うーちゃんが今言ったんですよ。いや、これは私双子座の可能性があるぜっていう風に言ってますけどね。いや、ちょっと待ってね、なんで、いや、これでヒントにね、私とうーちゃんの星座言いませんけど、ちょっと星座違うんですよね。ちょっと、いや、人の星座にちょっとこう入ってきてたね、すぐこう私のことやね。よくわかるわ。いや、でもうーちゃんキャラ変わったって、ああ、いや、でも皆さんね、私とうーちゃんたまにバッティングしてどっか一緒にわーわー騒ぐことある。そうすると割と周りから元気なうーちゃんと思われてるかもしれないけど、あ、俺うーちゃんキャラ変えてきてんなってのわかるよ、最近でも俺は。ね。いや、わかる。あの、そろそろね、てんちゃんって言われることに嫌気さしてるってのはわかるわけ。ね。それはもう10年ぐらい前からずっと嫌気さしてますよってね。ね。で、今日もあれか、昼のバイク乗ってきてんだろ、こっちにとかっていうことに、そろそろ嫌気さしてるのはわかってきてるわけ。なんだけども、そろそろうーちゃんもね、頭身を変えたくなってきてるってのはわかるんですよ。つまり今までずっとね、二頭身三頭身でやいや言われてきましたね。で、やめろやめろっていう、こう蝶々発信のやりとり、これが最近そろそろね、まあ私がそういうふうに言うから周りに合わせてるけど、そろそろね、そろそろ猫グスって言われるのもやめにしたいぜと、そシティハンター的な雰囲気に行きたいっていうのは、俺は実は言うと2年ぐらい前から感じてた、これ。今、押せよって言われましたけどね。こういうやりとりすっから、これいつも爆笑問題って言われちゃうな、俺たちな。うん。で、爆笑問題って、いやね、昔、情熱大陸見たときに、俺は絶対うーちゃんね、絶対太田的な生き方がいいなって言ったの。天才肌でね、空が竜みたいに見えるんだっていうふうに言いたいと。そしたらうーちゃんがもう絶対にじゃあ田中ですねっていう風に言ったんですよ。草野球やって友達と一緒に巨人戦見てっていう方がずっと人生幸せですよっていう風に言ったんだけどね。まあ、そういうところでも爆笑問題でしょうね。やっぱデコボコって感じもありますしね。で、そんで、なんだってという感覚を覚えてる人もいると。そしてあなたはこれまでも空白感を感じたらバカンスを取ったり旅行に行ったり駅集めをしたり気の合う人と会ってきたりもしたのですが、今の自分に心に出てきた空白感はそういう対処療法では消化できないということももう薄々感じています。どうして大変だね、双子座大変ですね。なぜあなたに空白感が生じてきているのか、それを次の章で説明していきたいと思いますということなんですが、時間がもうですね1時間5分、いつもよりも延長線で長めに撮っております。これ、キャバクラだったら大変ですね。ここだけでもう3000円かかっちゃいますね。1時間から経って5分ね過ぎただけで。でも、まあ、もうここだけ行きましょうか。自分のために生きるを選択。2018年上半期、双子座は一言で空白ができている充実感の見直しに取り組む時期なんです。先ほどもお伝えしたように双子座は知恵者です。そして小心者の性質もあります。あるね、一言言えばいいこと言えなかったりする。ですから自分がみんなと一緒に平和に暮らせるように周りの人に合わせたり役に立つことをしたり、そして喜んでもらうことが好きな部分ももちろんあります。でもそれによってどういうことになっていくかというと、それは自分のために生きるよりは周りのために生きるという事態になっていきます。 ああ、繰り返しますが、それを素晴らしいことでもあります。話が長くなってしまったんで、本当だよ、もっとかいつまんで説明して先に充実感の結論を出したいと思います。あなたは2018年上半期に周りの環境よりも自分自身のワクワクや刺激、そして充実感を優先させるようになります。もっとはっきり言ってしまうと、他人に合わせる、他人に好かれる私をやり続けることに空白感という意味で限界が来てしまいます。ああ、これだってずっと毎年言ってたんですよね。一人になりたい、一人になりたいって言って。そう。それでは次にどうやったらあなたが自分のために生きて、そして充実感を取り戻していくかについて説明していきたいと思います。こいつ。何でも教えてくれる、これね。だから、右足から出るか、左足から出るかってことまで教えてくれる。お前、全部言っちゃうもん、これ。充実感を取り戻す。分かったよ、もう。ね。かいつまで今読んでるね。断るということを意識してもらいたいと。これ、いつも言ってんですよ、実は言うと。全部バッバッバッ断ってしまえばいいのについいいいいって言っちゃうってこと、ま、困ってんだ結局と、何気なく乗ってるいつもの誘いとか何気なく使ってるいつもの時間、ある程度もう自分の生活パターンが定まってるという一つの完成形に空白感が生まれてるから、あのなんかねちょっと別のことやった方がいいって、知らないとこに行ったりするといいんだって。何が起こるかなっていうことがすごく自分にとって刺激になっていくんだって。だったそうですよ。だからいつものこのメンバーからの誘いで景色が見えるってことに虚しさ感じちゃうんだって俺は。ああ、だからここ行けやもうみんないて、で、ああ最後写真撮ってっていうことにね、ちょっとなあというふうに思っちゃうということらしいね。ああ、だからね。これ今何でも喋っちゃうけど、インシストのなんかに毎回行ってるよりかは、多分今年、今日も行くんですが、この後。多分これ半年ぶりぐらいに行くんですよ。ああ、違う、2ヶ月ぶりぐらいか。でもね、なんかペースとしては前よりも全然なんか長いんですよ、スパンが。だからいいっていうところがあるんでしょうね。いや、で、前、うーちゃんと喋った時に、いや、それ一つのテクニックだろうなっていう話をうーちゃんしたんですよね。二人で知ったんですよ、なんでしょう。あんまり例えば毎回毎回イベントある全部行ってるってなると、やっぱどうしたってちょっと飽きが来ちゃうっていうことあるんで、やっぱ自分である程度調整していくっていう選択する必要があるだろうという、ことなんか話して、確かにね、断るのは確かに重要かもしれませんね、これは。だそうですよ。で空白作って、だからうん、なんだって仲間から少し離れる必要も出てくるって。だそうですよ。いや、それはわかりますね。一人じゃないとできないことってどうしてもあるような気がしてるんですよね。ここは、それはずっとここ2年ぐらいで感じてたことではあるんですけど。でもね、ようやく最近ね、なんか友達と会うペースとかもちょうどいい感じになってきたような気がする。うん、前だったら絶対行かなきゃ俺のこと忘れられたり仲間外れにされると思ったんだけど、なんかこう向こうから声かけてくんないんだったらこっちから声かけてみるとかさ、なんかさ、恋愛はどうなる、冷静に、だって今無理だね、無理ですねこれは、ちょっとね、だそうです。月ごとのアドバイスとかもありますね。1月立ち止まる、2月自分を出さないのも知恵、3月本気で遊ぶ、4月新しくやってくるものと縁が深くなる、5月調子はいいが少し迷いが生じる、6月決意だって。何の決意よ6月がラッキーだそうですよ。ああそうですか、なるほどね。まあまあまあまあ、ちょっと延長戦でだいぶ長くなっちゃいましたがね、とりあえず一旦エンディングいきますね。はい、というわけで、エンディングです。はい、というわけでエンディングですけども、いやちょっと今日長くなっちゃいましたね、ダラダラダラダラ喋ってね。でもいや、これがいいんですよ、リスナーさんにはこういう放送が一番評判いいですから。映画はね、その分年末にしこたまネタ仕込んで、皆さんにまたね来週がっつり熱く喋りますから。ドゥニ・ヴィルヌーヴっていうね、ブレードランドの監督さんのメッセージって見ましたけど、 やっぱりドゥニ・ヴィルヌーヴは本当に大バカ野郎だとか楽しい、来週すごい悪口織り交ぜて喋りますからね、あの交互期待ですね。
いやしかしそうか、いろいろやってくるのね。でもまあ1年1年が勝負って言えばね、別に1年だって別にほら暦というかそういったものの区切りですから、別に毎日新しくやってくるわけですから、毎日何か勝負っちゃ勝負かなというふうに思いますけどね。まあなんかいろいろ起こるんです来年はね。というわけでレディオ 2.4 キロではですね、皆様からメール募集しております。俺の占いはこうだったということとかの結果募集しておりますですよ。だけどあのちょっと椎茸占いしてもあのかいつまんでちょっとあのこう読んで1分ぐらいで終わる感じのあのメールで送ってください。あのぜひね、もしくはこう2018年はこうしたいとかですね、あのこいつだけは絶対殴るとか、あのそういうちょっとネガティブなメール募集しております。はい、というわけでこのアジのレディオ 2.4 キロでした。また来週。